コロナ後の世界と日本第2章、欧米を理解する。さらにその3回目、なぜ支配階級になりたいのか。ですね、日本人はもともとあまり支配階級になりたくないんですね。もうこれは縄文時代、まあ3万5000年ぐらい前、まあそれから1万年ぐらい前から徐々に部落ができ、集団ができてきてくるわけですが、落語が生じてくるわけですけれども、まあ、そういう中でですね、まあ、日本は自然が非常に豊かでしたから、まあ魚取ったり、獣取ったりなんかしてもですね、生活できる、まあ、その方がまあずっと楽だった。もちろんそうですね、自分で栽培するには畑を耕したりしなきゃいけませんけども、海に出てって魚取るだけだったら簡単な話ですからね。ですからまあそれに農耕が始まってくる。稲作っていうのがですね、今まで考えてたよりかかなり早く、また大陸から伝わってきたわけじゃなくて、まあ日本独自もしくは南方から海を伝わって、入ってきたと、まあ、いうようなものなんですけどね。まあ非常にこう山地水明、水がなくなることもたまにはあるんですけども、それも飲み水がなくなるってことはもう日本ではなくてですね、まあ、農業用水がなくなると、農業用水と飲み水と100倍ぐらいも違いますんでね、量がですね、まあ、そういうことで、まあ本当に自然の中で、みんなと和気あいあいと楽しく仕事をしてきたわけですね。ところが中国から中東、中東っていうのはまあキリスト教が生まれたところなんですが、中東、今はイスラム教なんですけど、まあいずれにしても非常に宗教が必要な、厳しい宗教が必要なところですね。まあ、これはやっぱり砂漠だって、まあ、昔は砂漠だけではなかったんですが、砂漠だったり、それからカスピ海の北の方にはですね、騎馬民族、強力な騎馬民族がいたわけですね。それがまあ現在の世界のほとんどを征服しているアリア人系の騎馬民族ですね。騎馬民族っていうか、まあ、草原に住む移動性の民族といった方がいいんですね。まあ、それがいて非常に厳しかった。自然も厳しい、対人間関係も厳しい。ヨーロッパもそれを引き継ぎました。そういう点では暗いんですよ。社会がもともと暗いんですね。日本は社会がもともと明るいんですよ。だからまあ幕末にですね、ヨーロッパとかアメリカから日本に来た人たちが、なんて自然の楽園みたいじゃないかと、みんな楽しそうに暮らしてるじゃないかっていう印象を持ったんですが、それはそこの時に来たヨーロッパ人、アメリカ人はですね、社会には支配層と非支配層がいるっていう固く信じてるんですね。まあ、現在の日本の文化人みたいなもんですけど、だから何とかして支配層に入る、だから非支配層は悲惨な目に遭うっていう、そういう社会をずっと暮らしてきたんで、それで、もう日本に来てお役所さんが楽しそうに、漁民とかですね、お役所さんが笑いながら人生を送ってるのを見てもびっくりしちゃったわけですよ。まあ、そういう記述はいっぱいありますけどね。それでまあそういう自然が厳しかったので、例えばまあ有名なキリスト教の教義ですね、つまり、アダムとイブがなんか蛇にそそのかされてリンゴを食べちゃったんで、それで原罪、人間というのは常にもともと罪があるんだなんていうでっち上げの話を作ったわけですよ。まあ、これはでっち上げに決まってますよね。だって人間とは猿から標準的に人間になって、そしてまあ最初はアフリカの原野でですね、のびのびと暮らしてた木の上かなんかで、それから地上に降りてきて二足歩行になって、だんだん頭が大きくなってくるし、まあ、腰もしっかりしてくると、まあ、いうようなことで今の人間ができたわけで、どこに原罪があるのっていう感じなんですが、まあまあ、キリスト教の教義を私は否定はしないんですね。つまり私の科学の知識っていうのは、もしかするとイエス様の、イエス様じゃないですけど、これユダヤ教ですが、ユダヤ教の知識よりか劣るかもしれませんからね、まあ、現代の科学ではそう思うというぐらいしか言えないんですが、まあとにかく厳しい自然の中を生きてきた。だから人生が辛いもんだったわけですよ。つまりなぜ例えばメソポタミアの人たちが辛かったかというとですね、何しろ作物は十分に取れない、水は十分に得られない、 そしてやっと生活してたら北の方からある時わーっと変な民族が来て皆殺し、家族皆殺しに遭っちゃうわけですから、それはまあ現在ぐらい考えないとですね、もともと人間が罪があるなんていうのを考えないといけないわけですね。まあ、この文化がヨーロッパにも行って、それでまあほぼ全世界アリア人の文化で染められたわけですね。まあ、日本だけが別だったわけですね。まあ、そういう点じゃモンゴル、これはまあ騎馬民族ですね。まあ、騎馬民族っていうかまあ草原の民ですね。それから中国、これはまあ非常に厳しい、もう生きるのにやっとっていう土地で生きてた人たちですね。あの食料はあったんですけども、もう戦争が絶え間なかったもんですから。それで中東でしょ、それにヨーロッパ、だからもう厳しいところばっかにですね、人類ってのは繁栄したんですね。まあ厳しいところに人類が繁栄するっていうのはよくわかるんですよ。あの人類っていうのはあの工夫の、あの動物なんですね。ですからもちろん厳しいところの方が次々と工夫しなきゃ生きていけないんで、工夫の力がつきますんで、それでそこが発展するわけですね。これはあの動物とは逆なんですね。人間以外の動物は工夫しないんですよ。ライオンは2000年前から草原にゴロゴロしててですね、夕方になって腹が減ると獲物を取りに行くっていう生活をしてますんで、まあ、ライオンが家を建てたりなんかしないわけですね。いやライオンは知能がないから家建てないよっていうか、そうじゃないわ、まあそれもありますけどね。ライオンだって結構頭大きいんで、改善しようという意欲があれば脳を大きくしてですね、十分に大きくして、そして家を建てたりなんかできるはずなんですが、まあしない性格を持っているって言った方がいいでしょうね。まあ人間はそういう点ではやや奇妙な動物なんですね。そうしてその非常に厳しい生活をしている中国、中東、ヨーロッパと、それから日本とを比べますとね、やっぱり人生に対する欲求が違うんですよ。日本はね、楽しさがいらないんですよ。もうね、毎日が楽しいんですよ。のんびりと畑に出てって、まあ畑結構大変だったんですけども、耕して収穫を楽しんで、その時はお祭りをやったりいろいろしてですね、酒飲んだりして楽しんだわけですよ。まあ男性と女性の付き合いももう少し自由でね、なんか週刊誌なんかありませんでしたから、ちょっとどっかの、娘さんとか奥さんと不倫したところでかきたてられるってことないから、二人でシーッとっときゃですね済んだわけですね。それで楽しい方に進んだんですよ。まあ、現在はね、小池都知事に代表されるように、もうみんなを辛くするのに喜びを感じるっていう人がいるからちょっと困るんですけどね。まあ日本人は楽しく過ごしてきたんです。だから労働も苦痛じゃなかったんですね。ですから日本人の感覚としては定年嫌だなと、できるだけまあ死ぬまで元気で働きたいなっていう感じなんですよ。もう驚くべき感覚なんですね。ところが日本以外の中国、中東、ヨーロッパはですね、いやとにかく仕事早く終わりにしたい。理想はですね、平均的な理想は45歳で退職なんですよ。それから遊ぶなんです。つまり45歳で退職っていうのはなぜいいかって言ったらですね、労働は苦役なんですよ。やらない方がいいもんなんですよ。全然日本と百科事と違うんですね。日本は労働がいいんです。中国、中東、ヨーロッパは労働は悪なんですよ。だからそこからできるだけ解放する。ところが労働しないとご飯も食べれないし、肉も食えないと、家も建たないと、自動車にも乗れないので、それは奴隷にやらせるっていうんで、支配階級と非支配階級が必要で、非支配階級がやることは苦痛なんです、苦役なんですね。ですから支配階級にならなきゃいけない。つまり、中国、中東、ヨーロッパの思想っていうのは、これいちいちそういうのもなんですね、あのなんか、中国、中東、ヨーロッパ、中中欧、中中欧、中中とかなんかあれをつけた方がいいんだけど、そういうことで、支配階級にならないと欧米に住んでる中国、中東、今度から名前を考えます中中欧とか欧中中とかですね名前を考えますが、そういうふうなところはですね、楽しさが必要なんですよ。人生が楽しくない、生活自体が苦しいんで、まあブロードウェイ作ろうやととかね、競馬をやろうやとか、それからなんか文学も音楽もみんな必要だと、こういうふうになると、その楽しむものを作るために 奴隷が必要なんですね。奴隷って言ってもいいし、非支配階級って言ってもいいんですけど、まあ、そういうものが必要だと。ということはどういうことかっていうと、まあ、前回の話したみたいに、欧米中国中東は、欧米中国中東がいいかな、欧米中国中東は支配階級になることが正義であり、日本はみんなで一緒に楽しもうが正義であると、まあ、こういう正義が2つに分かれるわけですね。だから、欧米人が別に他人を蹴落とそうと思ってるわけじゃなくて、生活があまりに苦しいし、楽しまなければ何のために人生を送ってるか分からないのでという状態なんですね。ところが日本人はそれ理解できないんですよ。毎日が結構楽しいじゃないかと、毎日が結構楽しいんだから、だから別段ね、無理やり誰かを支配、非支配階級にして、さあ便所掃除やれだの、さあ米を稲を育てるなんて言わなくたって、自分がちょっとちょこちょこってやればいいんだから、別にそんなに苦しくないよと。まあ電車は少し満員かもしれないけど、職場に行けば友達もいるしっていう風になる。これはだから正しさっていうのが国によって違うっていうのはですね、別段それほど目くじらを立てることではないと。ただ理解はしとかなきゃな。つまり日本人は日本全体が良くなるのを目指しているし、それで十分に楽しい人生を過ごせるし、だから楽しさっていう基準がちょっと違うんですね。ですからまあ欧米のことを学ぶんならですね、欧米が楽しもうと思ってるブロードウェイとか、まあ、そういうものをですね日本に持ち込むと、日本は仕事の合間にですね、まあ、そういうことをやるので、より正しい生活になるんだけど、日本人はですねあまりに普通の生活が楽しいので、むしろタバコを吸っちゃダメだとか、なんかプラスチックなんか何も関係ないのにレジ袋を有料化したりして、もう分別させたり、もう住みにくい方に持っていって、むしろバランスを取ろうと思ってると、まあ、そういうことになりますね。ここはよく考えなきゃいけないところだと思います。